今日はヨハネの黙示録21章です。このところには新しい都エルサレムのことが記されてあります。一節に新しい天と新しい地を見た、また二節には新しいエルサレムが天から下っているのを見たという言葉が出てくるわけですけれども、おそらくヨハネは神様によってこの新しい都のビジョンを彼の心の内に見させられたということであると思います。彼はパトモス島に流されて、またそのところでこのヨハネの黙示録を書き記したわけですけれども、彼の心の中に神様はこの新しい天の御国のビジョンを見せてくださった。そしてそのことはまた3節のところにこの御座からの大きな声を聞いたわけですけれども、そこで言われているところのものは神の幕屋が人々と共にある、そして神は人々と共に住み、人々は神の民となる、神ご自身が彼らの神として共におられる。実はここに共にという言葉が3回繰り返されて出てくるわけです。大事なことは神が共におられるということであるわけです。マタイの福音書の最初のところにインマヌエル、神我らと共にいます。またマタイの28章の終わりには、私は世の終わりまであなた方と共にいるであろうとイエス様は約束されたわけです。ですから重要なことは何かっていうと、神が共におられる、それが新しい神の都であり、そしてまた彼は迫害の中で、そしてまたそのパトモス島で神様のビジョン、そのエルサレムは何かっていうと神がおられる。ですから極端なことを言うならば、神が共におられるならばそこはもう都であるということです。信仰の父アブラハム、彼は決して家を建てることはなかった。彼が与えられた財産から見るならば、家を建てるということは難しいことではなかったわけです。でもなぜ彼は家を建てなかったんだろうか。それは新しいエルサレム、天の都、そこが自分の住まいである、彼にはその信仰があったということです。ですからその信仰のゆえに彼は地上で家を建てる必要は全くなかった。それをもって彼は生涯を貫き通したわけです。老いのロトが肥沃な土地で住む、この世の豊かさを求めて出て行った。しかしソドム・ゴモラが滅ぼされる、彼はまさにそういう中にいるロトを救出するというようなことを喜んでやったわけです。ですから彼は地上のものを求めなかった、絶えず天にあるものを求め、それを目指していったということです。そのことについてはヘブル書の11章を見るならば、彼の姿、そしてまた同じ信仰を持っていった人たちの信仰列伝が出てくるわけですけれども、彼らは絶えず神が共におられる、その信仰に立って生涯を全うしたということを見ることができます。そしてまたこの新しいエルサレム、4節を見るならば、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない、そういうことが出てくるわけです。特筆すべきことはこの彼らの目から涙をことごとく拭い取ってください。涙はどんどんどんどん溢れてくるんです。しかしもういつも絶えず涙を拭い去ってください。だからそこには慰めがある、そして神様の慈しみがあるということであるわけです。おそらくこのことはヨハネ自身、苦しみに遭い、弟子たちの中では最後の最後まで彼は残されたわけです。他の兄弟たち、 使徒たちは殉教していった。多分ヨハネももう本当に自分の命が取り去られたらなんと楽なことだろうかというふうな思いがなかったとは言えないわけです。でも彼は最後の最後までもう残された。そこには彼の使命があったわけです。しかし彼には神様は涙をことごとく拭い取ってくださる。神が共におられて自分を慰めてくださる。そして必ず新しい新天地、新地、新しいエルサレムにはもはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。そのことが彼にとっては大きな希望であったと思います。また五節のところに、見よ、私はすべてを新しくする。全く新たにされて、そしてまたこの都に自分はこの安息を得ることができる。そのことを彼は信じ、また豊かな恵みに預かることができることを待ち望んだと思います。そして六節のところにこの神様の言葉があるわけですけれども、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。まあ、これはイエス・キリストのことを指しているわけですけれども、私は渇く者に命の水の泉からただで飲ませる。実はこれはイザヤ書に出てくる言葉であるわけですけれども、全くこのことが新天新地、そして新しいエルサレムにおいてはもうその通りになるということであるわけです。まあ、私たちはこの世では渇きがあるわけです。満たされるということはなかなか難しい。しかし、新しいエルサレムにおいては命の泉が湧き出てもう豊かに与えられる。まあ、これはまた詩編の23編の1節2節のことも思わさせられることであると思いますけれども、この憩いの水輪に伴わせてくださる。やがて神様は私たちに全く安息を与えてくださる。そのことを覚えることができるわけです。そして11節には、神に、都には神の栄光があった。その素晴らしい情景っていうのがこの後にずっと出てくるわけなんですけれども、しかし22節に、都の中に神殿を見なかったとあるわけです。新しいエルサレムには神殿がない。地上のエルサレムには神殿が建てられたわけです。しかし天のエルサレムには神殿がない。実はこの全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。もう都自身が神の神殿、そしてその中に私たちは生かされる。また23節には、太陽も月も必要としない。それは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。もうそこには太陽も羊も月も必要がない。もう神ご自身が明かりであって、もうちっとも暗いところがないわけです。そして24節に、都の光によって歩むとあるわけです。また25節には、夜がない。本当にそれはもうどういうところであろうか。私たちは想像をはるかに超えたそのような神の都に生きることができる。素晴らしいことであるわけです。しかし気をつけなければならないのは、27節のところに、すべての汚れたもの、また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れないとあるわけです。そしてこのことは8節のところにも、臆病なもの、不信仰なもの、忌まわしいもの、人を殺すもの、みだらなことを行うもの、魔術を行うもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを言う者たちが受ける分は、火と硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死である、ということが出てきてます。まあ、この中に臆病なもの、不信仰なものとですね、出ているわけです。 大胆になれない。もう臆病なものであっても、なんとこの天の新しい都エルサレムに入ることができない。ですからある意味このヨハネの時代のクリスチャンたち、臆病ではなかった。そしてそのことは歴史が証明しているわけです。まあ、殉教があった。彼らは喜んで自分の命さえも惜しむことなく捧げていったということであるわけなんです。なぜそんなことができたんだろうか。私はやっぱり神様の力がその当時のクリスチャンの人たちに与えられなければできなかったんではないだろうか。だから彼らは決して臆病ではなかった。そのことはあの聖霊が望んだ時に、まあ、臆病な弟子たちが最初は家の中に閉じこもっていたわけです。しかしなんと彼らは大胆にあのエルサレムの広場に出て行ってイエス・キリストのことを述べ伝えていった。聖霊の力なくして私たちは大胆になることはできない。まあ、テモテの手紙にも神が私たちに与えてくださるのは臆病の霊ではなくて力と愛と慎みの霊であるあるわけですけれども、私たちも時には臆病になってしまい、こんなこと言っていいんだろうか、私たちはそのような思いにとらわれてしまうことがあるわけですけれども、しかしヨハネはこのように新しい天地を見させられて、彼は最後にまで残りましたけれども、おそらく希望を持って彼はさらに大胆にこのイエス様のことを証しをした。そのことを思わさせられます。27節の最後には、入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけであるとあるわけです。私たちは自分の名がこの子羊の書に記されている、その信仰を持つものでありたいと思います。そして私たちが目指すのはこの世の都ではない、天の御国のこの神の都、新しいエルサレムに入らせていただくことができる、そのことを信じて信仰を持ってさらに前進させていただきたいと思います。